と4の5から12。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか、と尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が、石杖の石となった、というのは、この方のことです。この方以外には、誰によっても救いはありません。世界中で、この御名の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。今読んだ箇所は、一人の人が癒されたことから起こった一連の出来事のうちの一部分です。全体がよくわかるために、使徒2-43に遡って見てみましょう。使徒2-43から47は、ペンテコステの日に始まってまだ間もない教会の姿を描いています。そこに2-46ですが、毎日、心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂きとあります。家々でパンを裂きのこのパン裂きは、生産のことです。イエス様を信じる者たちは、エルサレムでは街道から追放されていましたので、安息日に街道で礼拝することはできませんでした。それで、地域ごとに、それぞれの家に集まり、聖餐を中心とする教会独自の礼拝を守りました。それ以外の日はと言いますと、皆が神殿に集まって祈っていました。イエス様は神殿を私の父の家、あるいはすべての民の祈りの家、そうおっしゃったからです。使徒の3-1に進みますと、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあります。これは何も特別なことではなくて、一日のうちに時間を決めて、人たちも、それから信者たちも神殿に行って、そこで祈り、また集まりを持っていたのでしょう。しかし、ある日、特別なことが起こりました。ペテロとヨハネが美しの門というところから神殿に入ろうとしたとき、一人の物乞いがペテロに施しを求めました。で、この人は生まれつき足の不自由な人でした。で、ペテロはこの人が金銭を求めたのに対してこう言ったのです。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。すると、この人はだいたい40歳ぐらいだったということが後の箇所に出てきますけれども、40年間生まれてこの方、立つことも歩くこともできなかったこの人が立ち上がったのです。歩き出したのです。もう喜びのあまりこうスキップして踊り出したというのです。ペテロはこの人に金銀は私にはないと言いましたが、金銭以上のものを与えたのです。どんなに大金を出して医者に払ってもできないことを 神様の癒しを彼に与えました。もちろんペテロが自分の力でこの人を癒したのではありません。この人を癒したのは何でしょうか？イエス様のお名前です。使徒の3:16。そしてこのイエスの御名がその御名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。ペテロはこのイエスの御名がこの人を癒したのだと話しています。人たちはイエス様が地上におられた時から癒しの権威を授けられていました。それはイエス様が天にお帰りになったらもう取り上げられてなくなったというのではありません。むしろ聖霊によって一層強められました。人たちは癒しをはじめ力ある技を行いました。それはイエス様が今も生きておられる、救いの御業を行っておられるということの証のためでした。そしてまた人たちもそのイエス様の御名を持っていたのです。初代教会はこの世の富や権力を持っていませんでした。しかしこの世のどんなものにも勝る霊的な権威を持っていました。何世紀か経つうちに教会はこの世の権力を持つようになりました。それとともにこの世のものが教会の中に入ってきました。今日メガチャーチと呼ばれる教会では本当に大規模な予算を扱うようになりましたね。で、教会は金銀を持つようになったのですが、その代わりにイエス様の御名を失いました。真理を失いました。霊的な力を失いました。で、最近アメリカンゴスペルというドキュメンタリーを見ました。で、その中にテレビ説教者がマニーって言うんですよね。お金が神様からやってくる、もうそんな説教をするわけです。そしてその人が住んでいる家というのはまるでお城のような豪邸でありまして、プライベートジェットを持っていまして乗り回しているという、そういうものが映像に出てきましたね。で、そうなりますとそれはもはや神様の働きではありません。宗教ビジネスです。その人たちには巧みなスピーチの能力はあるでしょう。しかしペテロが言ったように、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、人の魂を癒す福音の言葉はその人たちは持っていないのです。教会に、また私たち一人一人に大切なことはイエス様の御名をしっかりと保っているということです。私たちはイエス様の御名から来る信仰の力、希望の言葉、愛の行い、それを私にあるものをあげようと言っていつでも他の人に分け与えることができるような、そんなものであり続けたいと思います。さて、ペテロがこの人を癒した後、人々にイエス・キリストを述べ伝えておりますと、祭司とか宮の守衛長とか、あるいはサドカイ人たち、そういう人たちがやってきまして、ペテロ・ヨハネの二人を捕まえ留置所に入れました。翌日のことです。民の指導者、長老、学者たちが召集されました。大祭司アンナスとカヤパもやってきました。ペテロはまたヨハネも彼らの前に引き出され尋問を受けたのです。大祭司アンナスとカヤパと聞いて思い出しませんか？この二人はイエス様を罪に定めた人たちでした。アンナスはカヤパの舅でしたね。で、イエス様はまずアンナスのところに送られました。それからカヤパに引き渡され、カヤパはイエス様を冒涜罪にしたわけでしょ。そしてさらに総督ピラトの手に渡して十字架につけさせたのです。ペテロとヨハネも イエス様と同じように彼らの前に立たされました。これはイエス様があらかじめ話しておられた通りです。ルカ21-12にこうあります。しかしこれらすべてのことの前に、人々はあなた方を捕まえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。弟子たちはイエス様の御名で人を癒す権威を持っていました。けれども、その権威は自分たちをプロテクトするためのものではありませんでした。それを持っていたからといって、弟子たちがどんな苦しみからも守られたというのではありません。むしろ、イエス様の御名を述べ伝えることによって苦しみを受けました。私の名のために、皆の者に憎まれます、とイエス様が言われた通りです。弟子たちは、良いことをして憎まれました。しかし、憎まれてもなお人々を愛して、良い技に励みました。そのことによって、福音が広まっていったのです。弟子たちが受けたイエス様の御名の故の苦しみは意味のないものではありませんでした。弟子たちがその苦しみを耐え忍び、それに打ち勝ったからこそ、イエス様の御名がさらに広まっていったのです。今日のアメリカのキリスト者は、この御名の故の苦しみを忘れてしまっているかもしれません。誰か他の人に神様の愛を分かち合いたい、イエス様を知らせたいとそう思いましたら、やっぱりそこにロークはありますね。ところが私たちはだんだんとそうした苦労を厭うようになってきたのです。人に伝えるためにはやっぱり時間を捧げなければなりません。電話をしたりとか、E メールを出したりとか、手紙を書いたり、そうしたことでも、一度二度はできたとしても、それをコンスタントに続けていくというのは、簡単なことではありません。そうしたことは、もし自分の楽しみだけを求める、そういうメンタリティを持っていたら、もうしたくないことです。余分なロークです。けれども、イエス様の御名のためのロークは、必ず報われるということを信じることができます。皆の故の労苦を進んでする者は、イエス様の皆の素晴らしさを自分も知ることができ、相手に知らせることができるようになるのです。そのことを覚えていたいと思います。祭司長たちはペテロとヨハネに、あなた方は何の権威によって、また、誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しました。ペテロの答えを見ましょう。8節から11節。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたのかということのためであるなら、皆さんも、また、イスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。堂々とした答えですね。ペテロはかつてイエス様がカヤパによって尋問されているそのところで、お前イエス様の弟子だろ、そう言われて、いや俺はイエス様なんてのは知らない、そう言って三度もこのイエス様のお名前を否定した人物です。そのペテロがここでは、誰の名によってこんなことをしたのかという質問に堂々とイエス様のお名前を掲げています。あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人、イエス・キリストの御名によるのです。 ペテロがユダヤの指導者たちの前でも臆することなくイエス様の御名を明かしすることができたのは、ペテロ自身がかつてイエス様のお名前を否定したその罪を、そのイエス様のお名前によって許していただいて、そしてイエス様のお名前によって強められたからでした。イエス様のお名前を唱える者、それを述べ伝える者は、そのお名前によって強められ、支えられるのです。ペテロはその後、詩篇の118-22から引用しまして、あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が、礎の石となったというのは、この方のことです。そう言っています。の捨てられた石とはイエス様のことですね。ユダヤの指導者たちはイエス様を捨てました。罪に定めました。亡き者としました。しかし神様はイエス様を蘇らせました。そしてイエス様を神の国の礎とされたのです。エペソ 2-19-22、こういうわけであなた方は、もはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は、使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。そう書かれている通りですね。ペテロはイエス様を罪に定めた、その党の大祭司を目の前にして、あなた方がイエス様を十字架につけたのです。とそう言っています。人が犯す罪で神の御子を殺す、これ以上の罪はありません。ペテロは人々が犯した罪を責めています。しかし、それだけではありません。神様はそのような恐ろしい罪を犯した者をも救うためにイエス様をよみがえらせてくださいました。ペテロは、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となった。この言葉を引用しましたのは、神様の救いの計画は人の罪によって妨げられるものでもくじかれるものではない。人はイエス様を捨てても神様はイエス様を救いの岩とされた。人はイエス様を死なせても神様はイエス様を死者の中からよみがえらせ、私たちの救い主とされた。この神様の救いを証しするためにそのように語ったのです。そしてペテロはこう宣言しました。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちの救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。ユダヤの指導者たちは、人たちがイエス様の御名によって癒しを行い、イエス様の御名を述べ伝えるということを知らなかったわけではありません。彼らもまたイエス様のお名前が持っている力を認めていました。だからこそ、人たちがこれ以上イエス様の御名を述べ伝えることがないように、それを妨害したかったのです。イエス様のお名前こそ、救いの御名です。人を救う、ただ一つの御名です。それは今も、世界中の人々がイエス様のお名前によって救われている、そのことによって証明されています。盲人のバルテマイは、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。そう叫んで、目を開いてもらいました。10人いたあの雷病人たちは、イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。遠くから声を這い上げました。そして10人が10人ともその雷病を清めていただいたのです。十字架上の強盗は、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。Jesus, remember me. そう言って、 パラダイスを約束されました。ペテロはペンテコステの日の説教で、主の名を呼ぶ者は皆救われるという旧約の予言を引用しました。ペテロはイエス様と共に過ごし、イエス様の皆に救いがあることを間近に見てきた人です。彼自身もそれを体験しています。ですから、確信を持って、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。そのことを語ることができたのだと思います。私たちも、この聖書と、数多くの人々の証と、また自分自身の体験によって、この方以外には誰によっても救いはありません。このことを確信することができます。イエス様のお名前には力があります。イエス様のお名前のゆえに味わうロークには報いがあります。イエス様のお名前はただ一つの救いの名です。どんな時でもイエス様と呼んで祈りましょう。また人々にイエス様のお名前を呼ぶことを知らせていきたい。そのために励んでいきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは世にただ一つの救いの名、イエスの名を私たちに与えてくださいました。何の力も持たない虚しい偶像の名ではなく、神の御子、御子である神、私たちの救い主、主、王の王であるイエスの名を私たちは呼び求めます。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時、彼と共にいて彼を救い、彼に誉れを与えよう。あなたはそう約束してくださいました。この約束を覚え、イエス様の皆を呼び求め、また人々にイエス様のお名前を告げ知らせる私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。